私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように、アーメン。11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。今日私たちに与えられている福音の日課の冒頭の一場面は、復活の日の朝、主イエスが墓を訪れた婦人たちに、兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい、そこで私に会うことになると言われたことに対応しています。会うことになるであろうと未来のことを予測してではなく、会うことになると断定されているのは、ガリラヤで復活の主に会うことが神の計画であることを意味しています。そして今日、神の御心のままにイエスはガリラヤで弟子たちに出会わ、命じて言われているのです。あなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。神の計画によって、主イエスは弟子たちに出会い、宣教命令を与えられたのであります。すべての段取りが神の御心のままであったことがわかります。すべて神の計画によって、今や弟子たちは派遣されようとしているのでした。しかし聖書によると、神の計画通りに集められた弟子たちの中に疑う者もいたというのです。神の計画されたことは完全であるはずですから、疑う弟子の存在によってそれが狂ってしまった。私たちにはそのように見えるのです。彼らを派遣することを延期するか、疑っているものを見出して彼らだけを派遣しないかのどちらかの方法が適当であると私たちには思われます。それほど私たちにとって疑うものは主の派遣にふさわしくないと思えるのです。しかし疑う者もいたことを知らないかのように、主イエスは彼らを派遣しているのであります。主イエスは疑う者の存在に気づかない、誤って派遣してしまったということなのでしょうか。そうではありません。主イエスは間違って派遣したのではなく、疑う者をもそのまま派遣したということなのです。そしてこのことは神の計画を不完全にするということでもないのです。主イエスの派遣、そしてそれに伴う宣教命令について、神の計画は私たち人間の側のいかなる状態にも一切影響を受けることはないからです。大切なことは、派遣される私たち人間なのではなく、神が派遣するというこの事実に違いないのです。しかしそれでも疑う者の存在は、まあ、私たちにとっては気になるところであります。疑うということについて考えてみましょう。 疑うと訳されているギリシャ語はディスタゾーという合成動詞が用いられています。ディスは二つという意味であり、タゾーは指示する、命令するといった意味を持っています。このことから疑うと訳されているギリシャ語は本来二つの命令ということになるでしょう。弟子たちの中には主イエスを前に二つの命令を聞いた者がいたということです。このように人の心に疑い、すなわち二つに分かれた命令が生じるのは、神の御心を人の思いに従って推し量ろうとするからではないかと思うのです。預言者イザヤが告げているように、天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えているのです。ですから神の御心は人の心ではそのまま受け入れることはできないのです。こうして二つの命令を聞いてしまい、神の御業に対し人は疑うのであります。聖書でもう一箇所、疑いと訳されているこの言葉が使われているのは、マタイによる福音書14章31節にある湖の上をイエスが歩かれたという場面であります。湖の上を歩くイエスのもとに行きたいとペトロが水の上に足を踏み出そうとした場面であります。ペトロはイエスの招きに従って足を踏み出そうとするのですが、この時ペトロの心は二つに分かれたのでした。イエスの言葉に従い、神の御心によって水の上に足を踏み出そうとする心と、自分の目に映る風の強さに怯える人の心であります。イエスの言葉への信頼を見せながら、その時ペトロは自分の目に映ることに心が奪われてしまったのです。彼は強い風に気がついて怖くなり、沈みそうになったのでした。するとイエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われたのであります。これが先のディスタゾという言葉であります。先ほどのイエスが宣教に弟子たちを使わそうとする場面で疑う者もいたとありましたが、それは信じる者と疑う者が混在していたということであると同時に、私という一人の人間の中で信じる心と疑う心が混在していることがあるのだという事実をこのペトロの姿から知らされます。疑いは確かに否定的な意味を持つのですが、その後ペトロはイエスを神の子メシアと告白するに至るのです。つまり疑いという罪、弱さ、それは誠の信仰へと私たちを導くのであります。もちろんその後ペトロはイエスが敵の手に捕らえられると逃げ出し、イエスの仲間だと言われると三度も否定するのです。聖霊降臨の出来事を通して彼は力強く主を証しする者へと導かれたのであります。さて、この三位一体の日曜日、 聖書日刊を改訂以前の聖書日刊では第一の朗読としてイザヤ書6章が選ばれておりました。それはイザヤが預言者として召し出される場面になります。この箇所が選ばれていたのは、ここで聖なる聖なる聖なる万軍の主と聖なるという言葉が3度に繰り返され、それは聖なる神、聖なるキリスト、聖なる霊と三位一体の神を表現しているような印象を与えているからでありましょう。ところが改訂されて日課はイザヤ書ではなく、先ほどお読みしましたように創世記1章1節から2章4節までとなっているのです。三位一体の日曜日、聖なるという賛美の声が三度繰り返されて、三位一体の神を思わせる、そういう箇所よりも創世記の冒頭がふさわしいとされたのであります。どういうことでありましょうか。実際に触れてみたいと思います。光あれとその創造の技を始められた神は、第一日に光と闇を、第二日に大空、第三日に陸と海、さらに草木を、第四日に太陽と星を、第五日に水の中の生き物と空の鳥を、そして第六日にはその他の生き物を、そして神は我々にかたどり、我々に似せて人を作ろうと言われ、人を創造されたのでありました。そしてすべての創造の技を終えられた時、主なる神はお作りになったものをご覧になった、見よ、それは極めて良かったというのです。天地創造の技を終えられた時、主なる神は作られたものを全てを見て、極めて良い、すなわち最上級の、いいえ、それぞれの被造物を何者にも変えられないほど良いと肯定されたというのであります。この神による肯定はいかなる否定をもってしても一切否定とはならないほど圧倒的な肯定なのであります。この大いなる肯定の中で、神の作られたすべてのものはその存在が始まるに至った、これが今日の日課で言われていることなのです。ですから神に作られたあらゆるものの存在はこの神による肯定のうちにあると言えるでしょう。すべての存在は天地創造の初めに明らかにされた神の全き肯定のうちに今もあるというのです。またこの大いなる肯定はあらゆる否定とされるものを否定して打ち消そうとするものではなく、それらさえ肯定し包み込んで肯定されたものとみなす力なのであります。三位一体という理由は、神の救いの経験を言い表そうとするとき、このように表現することしかできない、こういうふうに採用されるに至ったわけです。いわゆる 人々の信仰の告白になります。三位一体の日にこの日課が選ばれているのは、神の救いの経験はこの大いなる皇帝を根拠としているのだということであります。今私たちは大きな困難の中に置かれています。緊急事態宣言が解除され、少し困難から解放されたような気の緩みをテレビに映る人混みから感じます。しかしまだまだ平常の生活にはほど遠く、その歩調は可能な限り緩やかであることが求められるのでしょう。大きな否定といえる力を前に、私たち人間はどのように対抗するか、どのように封じ込めるかと検討が繰り返されておりました。いつの頃からでしょうか。封じ込めの言葉よりも共生共存という言葉を多く耳にするようになってきたような気がいたします。そもそもウイルスのような存在を人類が封じ込めることができたのは、天然痘だけである。それ以外は決して封じ込めることができていないと、人類はそれらと共存してきたのだと聞きます。封じ込めから共生共存という変化を、その存在、否定されるべき存在、そして封じ込められるべき存在を何とかして否定しようとする態度から、その存在を存在として受け入れるという肯定的な態度への変化に違いありません。否定したい存在を封じ込めようと必死になって否定するあり方ではなく、否定したい存在を否定することではなく肯定し、共に存在していく、ここに新しい私たちの在り方、生き方が与えられつつあるのだと言えるでしょう。そしてこの変化が私たちに教えているのは、封じ込めを目指した私たち人間の命令に従っていた私たちが、共生共存を目指すよう導く神の命令を知るに至ったということなのではないでしょうか。これこそ長らく続く苦難の中で私たちが見出した答えなのです。私たちは今、否定すべきとされた存在を肯定しつつ、共生共存の道を歩み始めようとしています。この経験は私たちに、神が天地創造の初めから私たちを大いなる皇帝の中に生かしたにもかかわらず、罪を犯し否定される存在とされたことを思い起こさせます。しかし神の皇帝は、肯定すべき私たちを、否定すべき私たちを否定して打ち消してしまうのではなく、かえって御子イエス・キリストを否定することによって、本来否定すべき私たちを肯定してくださったのでした。これが私たちの救いの経験であります。こうして今私たちを、天地創造の時極めて良いとされた大いなる皇帝の中に生かされているのです。天地創造の初めからの皇帝、そして 主イエス・キリストの十字架の死と復活による新たな皇帝、その中に今生かされているのですから、私たちがどのような存在であったとしても、どのような状況にあったとしても、私たちが信じる時にも疑う時にも、信仰を強く保つ時にも弱まって揺らいでしまうような時にも、私たちはそのまま肯定され、派遣されていくのであります。これが今日主イエスによる宣教命令の場面で、疑う者がいたことさえ決して否定にならないということなのです。私たちの肯定される面も、自ら否定したくなるような面も、それぞれ肯定してくださる私たちの神なのです。すべてがこの神にかかっているのですから、天地創造の初めからあった神の大いなる肯定の中で、私たちは今週もたとえ困難の最中にあったとしても、安心して生きることが許されているのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。